敬老の日。つい最近、日本人の2003年の平均寿命が発表されました。世界で一番の長寿国であるというふうに言われるわけですが、女性は 85.33 歳と。85.33 と書いてましたけど、85.33 歳。男性の方は 78.36 歳と。敬老の日が近づくにつれて、街頭で敬老の祝福に預かるであろうという皆さんにインタビューがなされてました。街頭でマイクを向けられて、敬老の日を迎えにあたってどうですかっていうような質問が出たわけで、その時に多くの皆さんがお答えになったのは、嬉しくありませんと、そういう返事が返ってきてました。それを聞きながら、とってもこう残念だなというふうに正直私はそれ聞いて思いました。確かに年を取るということはある人々にとって嬉しいことではない、よくわかります。体の節々はだんだん傷んでくるし、記憶力が衰えてもうすぐ忘れるなぁと孫たちや子供たちから言われるだろうし、目はかすんでくるし、歯茎が痩せるために歯の噛み合わせが合わなくなってくるだろうし、もういろんなことが出てくるわけで、ああ、若かったらな、なんていうのは、よくわかることであります。でもね、私たちクリスチャンにとって、年を置いていくっていうことは素晴らしいことです。たとえ死の床にあったとしても、私たちは大いに死の前に感謝するはずです。それを今日私たちは、御言葉を通して学んでいくんです。だってね、皆さん、神様を知らない人々にとって、死が近づくというのは喜びじゃないです。しかし私たちクリスチャンにとっては違う。我々クリスチャンにとっては、年を置いて、そして死が近づいてくるという現実は我々にとって大きな喜びです。もちろん、若くてもその日が与えられていることを我々は喜び、感謝するはずです。だから年齢がどうであるとか、体の健康状態がどうであるとか、そんなに一切関係なく私たちクリスチャンというのは、今日与えられているこの日を喜び、感謝するものです。だからパウロ自身がこう言うわけです。すべてのことについて感謝しなさいと。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだって。神様があなたや私に望んでいることは何かって言ったら、すべてのことについて感謝しろって言ったわけです。自分の思い通りに物事が進んだ時だけ感謝するとか、自分の欲しいものが手に入った時だけ感謝するとか、そういう条件付きの感謝ではなくて、どんなことでも全てのことについて感謝しなさいって。実はそれは神様が望んでおられること、神が喜ばれることであるということをパウロは私たちに教えてくれるんです。しかし同時に私たちはそれが非常に難しいことだということも知っています。感謝できるところもいっぱいあるし、そうでないときも実はあります。じゃあなんで私たちは感謝できないのでしょう。答え言いますとね、皆さんね、それは私たちの罪が原因しているんです。我々は生まれながらに私たちは自分が一番であると、そんなふうに私たちは信じて思って生まれてきています。自分が一番である、そこに大きな問題があるんです。自分が一番だと思っている、そして自分は神よりも優れた存在であると。そんなのを公に告白しないかもしれない。シロの王はそんなことを告白したゆえに、神様がエゼキエルを通して非難されています。エゼキエルの28章のところに。あなたは神ではないって。人間だって。しかしよくわかるのは、神様の言うことを聞きたくない。自分の思い通りに生きていきたい。神様のおっしゃることよりも自分の考えることの方が正しいと思うのは、明らかに我々が神以上に自らを高く上げているからです。そういう傲慢の罪、そういうプライドの罪を我々は持っているんです。自分さえ良ければそれでいい。自分は幸せにならないと。不満足だけど。人が幸せであると、それに対して妬みや怒りを覚える。 ね、私たちというのは本当に人のことよりも自分のことを優先するものであり、自分を見ているものです。そこに大きな問題があるんです。なかなか自分の思い通りに物事が進まなければ納得しないし、その事実を受け入れることはできないし、喜べないし、自分の欲しいものを手に入れるまで私たちは納得しないし、それに代わるものでは私たちは満足しないんです。自分が認められたり褒められたりすることを常に私たちは望んでいるわけです。なんであの人ばっかり褒められるのとか、なんであの人ばっかりこんないいものを得るのとか、一体私はどうなってしまったのか、なんで私にはそんなものが来ないのかって、リストを上げると本当にたくさん出てくるわけで、私たちは自分が幸せにならないと、自分が欲しいものを手に入れないと、自分が満足するものを手に入れないと、私たちは納得しないものです。だから問題だって言うんです。だから感謝がないって言うんです。そういうふうに私たちが言ってるならば、自分ばっかり見て、自分を中心に物事を考え、そういうふうな生き方をしているならば、私たちは、すべてのことについて感謝するということは不可能です。いつも喜ぶということも不可能です。まずは例を聞く必要もないんですが、いくつかの人物を皆さんにご紹介したいと思います。私たちは今先に生きた人物であり、そして彼らは大きな問題を抱えていました。今お話したように、彼らが見つめたのは自分でした。他の人に勝って、そして神よりも自らを優先したような人物たち。彼らは、このパウロが言ったように、すべてのことに感謝することはできなかった。いつも喜んでいることはできなかった。そういった人物を皆さんに紹介します。まず一人目は、創世記の4章に出てくる人物、カインという人物です。アダムとエバに子供が生まれました。名前がカインでした。名前をカインと付けました。よーく皆さんご存知ように、4章の、創世記の4章の3節から8節のところを見たときに、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってくるわけです。そして弟のアベルは羊のウイゴの中から最良のものを自分自身で持ってきたって。そうすると神様はその二人の捧げ物を見て、アベルの捧げ物に目を留められたって。ご存知ですね。その時にカインはどうしたかっていうと、神様がアベルの捧げ物に目を留め、自分のものに目を留めてくださらなかった。その事実に彼が遭遇したときに、カインはひどく怒り、顔を伏せたと記されています。なんで自分のものを見てくれないのか。なんで自分の捧げ物を認めてくれないのか。なんで自分の弟のものを。カインはそのことに対してひどく怒りました。その結果、よく皆さんご存知のように、カインはこの弟を殺してしまうわけです。主がカインに対してこんなことを4章の6節でおっしゃっています。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し去っている。だからあなたはそれを収めるべきである。神様、そんなふうにおっしゃっているのに、カインはもう聞く耳持たない。彼の心の中には、この妬みがあり、怒りがあり、そして彼が考えたことは、この忌々しいアベルを何とかしようと。今の私たちも、自分より人が認められていくときに、ある人は妬みを思います。妬みを、ある人はしがみを覚えます。なんで自分が認められなくて、あの人ばっかり認められるのかって。そして今お話したようにある人は妬みを抱くわけです。カインはそうでした。妬みを抱き、その妬みが憎しみや怒りというものを生み出していくわけです。明らかにこのカインという人物のこの時の様子を見たときに、彼の心の中に感謝も喜びもなかったことは明らかです。自分の捧げ物が認められなかった。そうすると彼の心の中には怒りが生まれてきたんです。イスラエルの初代の王様であるサウル王様、 この人物も全てのことに感謝できなかった人物です。ダビデがペリシテ人を撃って帰ってきました。幼いまだダビデ、青年だったそのダビデが神様の力によって大勝利を得ました。そして帰ってきたとき、イスラエルの女性たちは全ての町々から出てきて、その軍隊に対して祝福を送るわけです。タンバリンや喜びの歌、三弦のことを持って歌い、喜び、踊りながらサウル王様を迎えるんです。ところが、女たちは笑いながら繰り返してこう言うんです。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。その言葉を聞いたときにサウルはどんなふうに思ったのか。サムエル記第1の18章の8節のところがこんなことをしています。サムエル第1の18章の8のところに、サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思ってこんなことを言うんです。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。このサウル王様も、神と同じように、自分よりも自分の家来が褒められたことに対して怒りを覚えるんです。それを妬むわけです。私が王様だよ。なんでこの部下が自分よりも高い賞賛を得るのか。ダビデの評価が上がることに対して、ダビデが自分自身に有名を馳せることに、文明を上げることに対して、シャールは納得できなかった。そうすると彼の心の中には感謝ではなくて喜びではなくて非常な怒りが込み上げてきたんです。この二人の人物を今我々見たんですけれども、共通しているところっていうのはお分かりですよ皆さん。自分が常に中心なんです。自分が褒められなければ、自分が認められなければ我々は満足しないし、その時には感謝できるけれども、そうでなかった時には感謝でなくて自分よりも認められた人物に対して非常な怒りを覚えるんです。妬みを覚えるんです。もう一人の人物を紹介しましょう。モアブの王様なんです。バラクという人物でした。バラクはイスラエルが勝利に次ぐ勝利を収めているのを見てやばいと思うわけです。このイスラエルでどうやって戦おうと思うわけです。こんな強力な軍隊と戦って勝つことはできないということを、この王であるバラクは悟るわけです。で、それでバラクはこんなことをするんです。占い師のバラムを呼んでくるんです。で、バラムを呼んできて、このイスラエルのことを呪ってもらおうと思うんです。そうすれば、イスラエルに勝つかもしれない。そんなことを彼は考えて、そしてその占い師のバラムを呼んでくるんです。この話は民数記の24章のところに出てくる話です。そしてこのモアブの王であったバラクはこのバラムに対してこのイスラエルの民を呪ってくれるようにというわけですけれども、もう不思議なことっていうか面白いことっていうのは、この占い師はイスラエルの神に伺いを立てるわけです、ね、イスラエルの神、創造主の神様を信じていた人物ではなかったんです。しかし彼は占い師であって、そして彼はこのイスラエルの神に聞いてみようって言ってイスラエルの神に聞いたときに、このイスラエルの神は私によって祝されている、呪ってはならないっていうことを聞くんです。それで彼は呪わなかった。そうするとこの王のバラクはこう言うんです。バラクはバラムに対して怒りを燃やし手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたんだ。こんなことを民数記の24章の10節と11節のところで彼は言うわけです。わかるでしょ？この王は、バラクは、この占い師を招いて自分の願うことをさせようとしたんです。 ところがその人物は自分が願うことをしてくれなかった。そうすると、怒りを覚えたんです。ありません、私たちも。自分の願い通りに人が働いてくれないときとか、また自分の思うように物事が進まないときに私たちは、憤りを覚え、怒りを覚えてきます。なんでそのような中で私たちは感謝を失ってしまうのか。私たちに問題があるんです。我々の罪なんです。自分を中心にしている私たちに問題があるんです。そして自分を見ている私たち、自分を優先している私たちは、自分の思い通りに物事が進んでこないと怒りを覚えるんです。憤りを抱くんです。詩編の詩編の37編でこう言うんです。怒ることをやめ、憤りをしてよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。詩編の37編の8節のところにそのように記されている。ですから、まず我々が続かなきゃいけないことっていうのはね、皆さんね。すべてのことについて感謝しなさいってパウロが言ったんですが、それは不可能なことを私たちに言ってるわけじゃない。可能なことをパウロは言ったんです。しかし我々には大きな問題なんです。我々のうちには、自分を優先したいとする、その罪の性質があるわけです。自分が認められなければ納得しない。そういう問題を我々は抱えているわけです。そういう罪を私たちは持っているわけです。それが私たちから喜びを、感謝を奪うんです。自分の思い通りに物事が進まないと私は納得しないって。一つ目に私たちが気づくべきこと、それは我々が全てのことを感謝できないのは、自らの罪が問題であるということです。じゃあどうしたら我々はこの命令を実践していくことができるんでしょう。すべてのことに感謝を捧げて歩んでいくにはどうしたらいいんでしょう。一つ目に我々がしなきゃいけないことっていうのは、私たちの神様のことをしっかり覚えることです。あなたが信じたこの誠唯一の創造主なる神がどのようなお方であるかということをしっかりと覚えることです。神様がどんなお方であるか、どんなに素晴らしいお方であるかということを知ることは、我々がすべてのことを感謝して生きていくために、欠かすことのできないことなんです。いいです。あなたがどんなことでも、すべてのことを感謝して生きていこうとするならば、あなたが信じていらっしゃるあなたの神を知ることです。より深く。神様のことを知ってたゆえに、大変な苦難の中にあって、問題の中にあって、苦しみの中にあって、感謝を下げた人物が聖書の中にも出てきます。何人かのヒーローたちを皆さんに紹介します。まず一人目というか、これは三人でした。あのダニエルの愛する友達でした。シャデラク、メシャク、アベンネゴ。この三人の人物が、どのような信仰者であったのかということが、ダニエル書の中に記されています。ネブカデネザルは、自分の像を拝まなきゃならないというような命令を出しました。ところがこの三人はその命令に従おうとしなかった。その結果、彼らは燃える炉の中に投げ込まれるというような、そういう判決を受けるわけです。命令に逆らったんだから、お前たちは約束されたように、命じられているように燃える炉の中に投げ込まれるって。その時にこの三人がこんなことを言うわけです。非常に私たちに感動を与える信仰の声明です。この三人はこう言いました。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなければ、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。たとえ私たちが炉の中に投げ込まれたとしても、神様はそこから救い出すことができるんです。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと言うんです。イエス、二つのことを彼らは声明したんです。王の前ではっきりと告白するんです。一つは何かというと、私の信じている神は全能だと言ったんです。 つまり、あの熱い火の中に投げ込まれたとしても、私の神は全能だからそこから救い出すことができるんです。こんなすごい信仰告白をしてるんですよ。普通私たちは火の中に投げ込まれ、それで終わってしまうと。どうぞ神様私を無事に天国にみたいな、そんなことを言う人がいるかもしれない。でもこの三人はこう言ったんです。たとえあの火の中に投げ込まれたとしても、神はそこから私を無傷で救い出すことができるって。ものすごい信仰告白じゃないですか。もう一つの告白というのはね、彼らは主の御心は最善であると告白するんです。彼らはこう言ったわけです。神様は私たちが炉の中に投げ込まれたとしても、そこから救い出すことができるし、助け出すことができる。でも、それが御心でなくて、その中で焼き死ぬとしても、私は神の前に逆らうような偽りのものを神として崇拝するようなことはしないと宣言するわけです。つまり彼らが言っていることは、私は救い出されたいと思うかもしれない。私はいろんなことを考えるけれども、神様がそこから救い出そうとされたらそれが最善であり、神様がそこで死ぬことを良しとされたらそれが最善であるって。どっちだっていいんだって。私の選択というのは、A か B かではなくて、神の前に正しいことをし続けることだって。そして神様の御心がなされたときに、それが最善であるという確信をここで告白するんです。ものすごい信仰者たちですよ。神がどんな方か知ってたんです。自分が信じる神様ってどんなお方なのか知ってたんです。火からも救い出すことができるなんて。今の私たちの何人がそんな告白します?いろんな問題に我々遭遇するときに私たちはもう手を挙げて白旗を挙げて無理です。ダメです。その信仰がひるんでしまうのに。彼らは、その燃えたけるその火の前にあっても、どの前にあっても、その信仰を言われることなかった。神はここから救い出せますなんてことを、堂々と告白するんです。しかも彼らは喜んで、主の御心に従っていくことになる。だってそれが最善であることを知ってるから。私たちのように、この、旧約聖書、新約聖書両方持ってたわけじゃありません。私たちは恵まれていない。そんな中にあって、彼らは、私たちが見習うべき信仰を持ってたんです。こんな勇者がいたんです。もうよく皆さんご存知のように、アブラハムとサラ。この二人の人物の信仰を見てもそうです。ローマ書の四章のところに出てきて、今の先ほどのダニエルの話はダニエルの三章の16節から18節。ダニエルの3の16から18のところに記されているわけで、今度アブラハムのことを見たときに、ローマ書の4章のところにそのことが出てきます。もうよく皆さんご存知のところなんで、ぜひ聞いておいていただきたいと思うんですが、アブラハムはおよそ自分が100歳になって、自分の体が死んだも同然であることを、またサラの体の死んでいることを認めても、その信仰は弱らなかったって。彼は不信仰によって神の栄光、約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じたって、こんなふうに4章の19節から21節に記されています。アブラハムは自分の信じている神様がどんなお方なのかをよく知っていました。彼は、私の神は、私の主は真実なお方であると。つまり、約束は必ず守られる方なんだということを信じたんです。その告白をしてるんです。私の神様は、約束を守られるって。子供が与えられるって言ったら絶対そうなるって。自分は100歳であり、妻の体も死んでて子供を生み出すことなんて、どう考えたって不可能に思える。しかし、神がおっしゃったらそうなるって。だって私の神様は約束されたことを必ず守られる方だ。同時に神様は 全能のお方であるということを告白するわけです。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じた。その力がある。どんなに不可能と思えても神様が約束されたことをおっしゃったことは必ず神様が成し遂げられる。アブラハムがまだ30歳だったらこんなこと言わなかったでしょ。100歳だったから。絶対にありえない、起こりえないという状況に置かれたときに、彼の信仰はますます鍛えられ、磨かれていくんです。彼の結論は、彼の告白は、私の神は、どんなことでもおできになるからだ。この妻、サライも同じでした。サラも同じでした。ヘブル人の11章のところの、11節、12節のところにそのことが出てきますけれども、信仰によってサラも、すでにその年を過ぎた身であるのに、こうやらす力を与えられました。彼女は約束してくださった方を信じしながらと考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天に星のように、また海への数え切れない島のように数多い子孫が生まれたんだって。サラが告白したこと、彼女の信じていた神様はどんな方なのか。彼女が言うことは、私の神は、私の主は真実な約束を必ず守られるからだって。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたと11節にあるように、そのように彼女は、私の神様ってこんな方なのと告白をするわけです。で、皆さんね、こんな先輩たちがいたわけです。今私たちの中で、神がおっしゃったことは必ずそうなるんだと。だって神は全能であり、神は真実であり。約束を必ず守られる方だ。そのような信仰を持って、主に従っている信仰者ってどれぐらいいるんでしょう。人のことよりも、あなた自身はどうなんでしょう。確かに、人間的に見たら、年老いてしまって何もできないと思うかもしれない。体が痛くて、寝たきりかもしれない。しかし、今の私たちにも必要なことっていうのは、たとえそのような状況でも、100歳でも、人間的に見たら不可能と思える状況でも、我々の信仰というのは、でも、私の神は真実な方であり、私の神は全能であるから、不可能と思えることを可能にしてくださる方だ。だから私は、今のこんな状態にあっても、今のこのような弱さを覚える私でも、使ってくださるんだという確信を持って、主を見上げる人。そんな信仰者でしょうか、あなたは。先輩たちが行った告白を今見てきたわけです。彼らが偉かったんじゃない。彼らは自分の神様のことをよく知ってたんです。今の私たちもどんな状況にあっても神様に感謝を捧げることができるものになるために必要なのは彼らと同じように私の神を知ることです。どんなに偉大な方なのか。マリアが親類のエリサベスを訪問したときに、彼女はエリサベスは聖霊に満たされてこんなことを言います。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょうって。諸女が子供を宿すんです。子供を産むことが不可能な年齢の人が子供を産むんです。なぜかって。偶然じゃない。神が働かれたら、神の御業がなされるんです。神の御心は必ずなされるんです。そんな神様なんです。ひょっとしたら今のあなたに必要なことは、神様がおっしゃったことは必ずそうなるんだと、信じる信仰です。さて神様はそういう 信頼に値するにふさわしいお方だから。自分の思い通りに物事が進まなくても、思い通りにならなくたって、自分が考える最善が最善と思えるときに起こらなくても、我々の期待外れであったとしても、我々は感謝を持って、忍耐を持って神様を信頼し続けることができるんです。だってこの方は神だから。この方だけが神だから。あのヨセフという一人の人物を思い出してみてください。失望ということを言うならば、この人物が経験した様々な出来事は彼に多くの失望をもたらしてもよかった。兄弟たちから裏切られるわけでしょ？大きな罪を犯したのでもないのに、彼はイスマエル人に売られていきました。銀貨20枚で。エジプトに着けば、パロの侍従長のポティファルという人物によって、彼は買い取られていくわけです。一生懸命彼は神を仰いで、死のために全力を尽くしました。すると、その主人の妻が誘惑するわけです。その中にあって彼は正しいことをしようとした。神の前に正しいことを選択した。その結果、無実の罪で投獄されるんです。失望しなかったと思います？なんでと思わなかったと思います？神の前に正しいことをしてるのになんでこんなことが起こるんだろうと思わなかったと思います？だって誰が見たってどうしてだと思うようなことが次から次に起こっていくからです。自分の愛する家族から離れて、奴隷として売られていくって。なんで自分にこんなことが、祝福の絶頂にあった時に、投獄されてしまうわけです。しかも無実の罪で。なんでこんなことを自分が、経験するんだろうって。そこで、王の検察官と調理官と、彼は出会って彼の夢の解き明かしをします。その通りになりました。検察官に対して私のことを覚えておいてくださいって言ったのに、彼は彼のことを忘れてしまう。2年間の間忘れられてしまう。心待ちにしていた、釈放されることを心待ちにしていたヨセフは失望しなかったと思います？なんで何も起こらない。なんであの人は何も言ってくれないんだろう。あんなに約束したのに。何も起こらずに2年間を彼はその牢屋の中で、監獄の中で過ごすんです。そのヨセフがこんなことを自分の愛する自分を売った兄弟たちに言いました。私はヨセフです。主上お元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのまね答えることはできなかった。ヨセフは兄弟たちにこう言うんです。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフはこう言った。私はあなたがエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはいけません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったんです。彼が言ったことは、こうしてここに、このような形で、来たことっていうのは、すべて神様の御心だった。奴隷として売られることも、投獄されることも、そして今このようなエジプトの大切な役職に就くことも、すべて神の御手のうちにあったんです。だから彼は自分が思うように物事は進まなくても、すべてのことを通して常に最善をなされる神様を信頼し続けたんです。どうです皆さん。あなた神様に対して失望してません？神様に対して怒りを持ってません？それはあなたの思うように物事が進まないから。あなたの願うことが願い続けていることが叶えられないから。もしそうだったら私たちはもう一度私たちの神のことを思い出さなきゃいけない。私たちの神様ってどんなに偉大なお方か、そのことを思い出すことです。 詩編の御言葉の中に何度も何度も詩編の著者たちが神様に感謝を捧げたことが、その理由が記されています。神様のなさった苦しい御業の上に、ゆえに神様に感謝を捧げるんだって。詩編の107編のところに出てきます。主は正しい審判者であるって。人間ではなくて、主は正しい審判を行われるって、詩編の119編のところに。神様のご恩寵のゆえに、主を褒めたたえるって、詩編の136編のところに。このリストで続いていくんです。彼らは神様をたたえた。それは神様がどんなに偉大な方であり、どんなに素晴らしいことをなさったかということを彼らが覚えたときに、彼らは神様をたたえたんです。ですからね、皆さんね、私たちも神様をたたえていくために必要なことは何であるかというと、私たちは神様がどんなに素晴らしいお方かということをしっかりと覚えることです。あのヘブル書の12章の1節が教えるように、多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんかって。止まるなって言うんです。諦めるなって言うんです。走り続けなさいと、その信仰の歩みを。あなたたちの先輩たちがどんな風に生きたのか、どんな風に主が助けてくださったのか、そのことをしっかりと覚えて、主を信頼して歩み続けなさいと、走り続けていきなさいと。で、感謝なことに多くの人が質問するんです。なんでこんなフェイスで詳しいんだろうって。薄っぺらいもんで、こうしたらいいっていうことが過剰書きにされたらどんなに楽かと。でも神様が聖書を、こんな分厚い聖書をくださった目的があったんです。それは昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたって言うんです。何を教えるためか。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を与えるためだって。神ってどんな方なのか、どんなことをなさったのか、それを我々が見るときに、私たちは忍耐を得、我々は希望を得ていくんです。我々はただ単に神様ってすごい方だ、だから神様に信頼していきましょうという信頼を強くするだけじゃない。こんなすごい神様なんだから、今のこの状況の中にあっても、主を疑ったり、主に対して憤りを感じたり、怒りを持つんじゃなくて、主を信じて、信頼して、感謝を持って歩んでいきましょう。その時に私たちのうちには、大きな希望をいただくんです。今私たちが見てきたように、旧約聖書の様々な人物、我々に大きな希望を与えてくれた。確信をくださった。私たちもそんなふうに生きていこうって。皆さん、我々が全てのことについて感謝するにはね、我々がしっかりと私の神様のことを知ることなんです。我々がしなきゃならないことっていうのは、神様って本当に私にとって何が最善かをご存知なんだろうかとか、本当に最善をなされるのだろうかとか、ではないんです。最善を知り、最善をなされる神様に信頼を置くかどうかなんです。いいです?神様が最善をなされるかどうかということを我々は心配する必要ない。神は最善をなされるお方なんです。神様は私にとって何が最善なのかご存知であるかどうかを心配しようじゃない。神様は知ってるんです。だから私たちの問題、私たちにとって一番大事なことは、それがどうかなっていうことを不思議があることではなくて、そのような神様を受け入れることである。そのような神様を我々は信頼して生きていくことなんです。だって神は最善を知り、神は最善を成してくださる。そのように約束されたんです。そしてそのことはもうこれまでの信仰者が明らかにしてきてくれる。問題はそのように私たちがこの神様を受け入れるかどうかなんです。だからね、皆さん、感謝できない状況で我々が神様に対して感謝するっていうのは、言い方を変えれば、それは私のこの主に対する信頼の証です。無理だと思うときに神様、でも私はあなたに感謝しますっていうのは、言い方を変えたら神様、人間的には無理と思います。でもあなたは神であり、あなただけが神だからあなたを信頼します。 どうしてパウロは全てのことについて神様に感謝したのか。だって全てのことを支配し、全てのことを通して最善をなすのは私の神だということを知ってたから、そのあらゆる状況の中にあって。彼は神を見上げたんです。自分の思い通りにならなくても、自分の願いにならなくても、この棘を私から取り去ってくださいと祈っても取り去れ、神様は取り去ることがなかった。でも彼は口を言ったんじゃないし、不満を言ったんじゃない。神を知ってたんです。私の神は最善をいつもなしてくださる。思い通りにならないとき、思い通りに物事が進まないとき、自分の考える最善と異なるときでも、主に感謝を捧げるなら、捧げるとき私たちは、でもあなたが神だから、最善を知り、最善をなされる神様だから、信頼しますと、我々は主の前に告白しています。そしてそのときに、神様は祝して私たちのうちに大きな喜びを、そして感謝が溢れるように導いてください。我々がそのような歩みをしていくために必要なことっていうのは私たちの強い意志じゃないんです。神様の助けが必要です。我々が聖霊に満たされるならば、エペソの5章の18節からパウロが教えるように、我々の心は、聖霊に満たされていくときに、つまり神様が私たちの心を、我々の思いを支配していかれるならば、私たちには感謝が溢れてくるんです。感謝しなきゃいけないんじゃない。感謝しようとするんです。だって神を見上げたときに、そのすべての問題をご存知で、そのすべてのことを自らの成長のために与えてくださった神様を見上げるときに、神様は私によくわかんなくても、私の肉は信じたくないというふうに叫んでも、私はあなたを信じます。あなたを信頼します。その時に神様は私たちの心の中に感謝を与えてください。覚えててください、皆さん。すべてのことに我々は感謝できるんです。もし我々のうちから感謝がなくなってきたら、どこを見てるかです。しっかりと神様がどんな方なのかを覚えることです。そして、その神様に信頼を置くことです。本当はもっともっと、このことについて皆さんとお話したかったんですが、時間が来ました。すべてのことに感謝するものとして、新しい歩みを今週始めてください。主は変わっておられない。このアブラハムが信じ、サラが信頼、信じ、ダビデの友人たちが信じ、パウロが信じ、ペテロが信じ、素晴らしい信仰の人たちが信じた、同じ神様を我々が信じている。どんな時でも、この方が主であるゆえに、神であるゆえに、感謝を持って歩んでいくとき、私たちが一番望んでいる神様が喜んでください。そのために我々できているんです。主なる神様、今日も私たち、私たちの問題というものをあなたは示してくださいました。なんと私たちはあなたを信頼しないで、自分の考えや自分の知恵や自分の力に頼って生きるものなのか。そのことを今あなたの前に再び告白します。あなただけが神です。私たちは神じゃありません。愚かな愚かな罪人であり、滅んで当然のものであります。だから神様、私たちがあなたにふさわしい、また救われている者にふさわしい信仰の態度を持ってあなたを崇めていくことができるように、どんな時にもあなたの約束をしっかり覚え、あなたがどんな方かを覚えて 感謝するものに私たちが変えられていきますよ。分かんなくても、自分の思い通りに物事が進まなくても、でもあなたが神であり、あなただけが真実な方だから、あなたを信頼しますと、そんな信仰者に私たちを変えていってください。主は語られたことは必ずそうなると確信を持って信じるものに変えられていきますよ。そのような信仰の歩みを通して我々が褒めたたえられるんではなくて、そのような歩みを通して真実のあなたがますます褒めたたえられていきますように、そのことを心から願って、これらの祈りをイエスキリストの御名によってお願いいたします。アメン。